今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の14章13節から33節までです。マタイによる福音書14章13節から33節、はじめに13節から21節までをお読みいたします。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると、多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで、彼らの病気を治された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけて行く必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他はありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。アーメン。お祈りいたします。わずかの5つのパンと2匹の魚を持って、男だけでも5000人、合計3万人ほどもの群衆をわずかそれだけで満たして満腹させてくださるイエス様、今日も生きておられ、今ここにおられるイエス様、今朝もあなたの御前にお腹を空かせて、朝早く集いし、この生徒たち一人一人にあなたが満腹させてくださいますように、霊的に満たしてくださり、我ら一同があなたが神であり主であることを知り、そしてあなたに仕え、あなたに従っていく我ら一同でありますように、今朝もあなたがお語りください。このしもべの唇をお持ちください。またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、天から流れ落ちる命の水を豊かに飲み干し、命のパンをいただき尽くすことができますように助けてください。
アーメン。
全てを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。今朝はですね、特に奇跡、イエス様は奇跡を起こされたんですけども、奇跡はどのような時に起こるか、というところで見ていきたいと思うんですけども、イエス様が起こされた奇跡、特にこの5000人の給食、男だけで5000人なんですけども、要するに、旧約においては、民数記、成人男子だけを数えなさいということで、数えましたところ、当時は60万ほどいたんですね。要するに戦闘できる人、戦いに出られる人を数えなさいということで、でそれで成人男性、男5000人というのは、20歳から、60歳までのその男子、それだけを数えるという、そういう習慣がありましたので、別に女子供を軽んじているわけではありません。戦える頭数を数えるということで、この5000人が数えられたんですけども、この、 男だけでも、ね、戦える頭数でも5000人、ね、それを満たして余り余らせる、まあ、当然男だけではありません。お腹を満たしたのは、ね、女も子供もみんな、ね、そのように満たしたわけです。まずこの奇跡はどういうところから始まったか、ね、13節ではイエスはこのことを聞かれると船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれた、ね、まあ、このことというのは要するにバプテスマのヨハネが、処刑されたということです。そのことを、聞かれるとすぐに一人寂しいところに来ました。で今日の、ね、ところ22節でも、ね、また、23節の方ですね、一人で山に登られて、でそれで、ね、そこで祈っておられる、一人になるところからまず始まるんですね。群衆を離れて、世の諸々から離れて、一人神様と向き合うところからまず始まります。神様と向き合って一人寂しいところに行かれるんですけども、でも群衆たちは、ね、イエス様を追いかけていきます。でそれでこの一人寂しいところ、そこに、行かれたんですけども、でもイエス様が船から上がられると一人になるところから大勢の群衆たちがそこにいた、イエス様を、ね、追いかけてきたんです。もうそこのところ非常に田舎の地方です。お店とか、そういう人々の雑踏とかはないところ、ね、そこに大勢の3万人もの群衆が、ね、そこの土地に、ね、田舎の地方に、ね、普段到底人がそんなに、ね、来るはずのないところにイエス様がそこに行かれたということで大勢の人々が行った、ね、そういう状況で始まりました。イエス様は深く憐れんで、ね、スパランギリゾマイですね、深く深くイエス様はこの群衆を見て腹綿がちぎれる思いに駆られて、でそれで彼らの病気を癒されました。で、まあ、他の並行箇所などを見ますと、ね、3日間一緒にイエス様と いて、ね、この荒野でのその集会、イエス様を取り巻いてイエス様からお話を聞き、イエス様から癒していただき、ね、その集会が、まあ、3日も及んだ。でも、ね、まあ、ついには人々、ね、イエス様に会いたいがゆえにもう食事も、ね、食べ物も、持たず、あるいは持ってきてももうその食料は尽きてしまって、でそういう状況 でそれで、まあ、この集会があったわけですけども、でももういよいよ、ね、夕方になり、そして弟子たちが心配してるんですね。ここは寂しいところですし、もう時刻が回ってます、もう群衆解散させて、で各々村に行って食物を買うようにさせてください、ね、弟子たちは言うんです。弟子たちは状況を見ました。でこの集まった群衆たち、もう、ね、3日も何も食べないで来ている。でも、ね、食料がない。まあ、弟子たちはうすうす、ね、気づいてでしょう。もうこの周辺はとても田舎の地方だから、ね、めいめいがそれぞれ、ね、まあ、近くでは物は買うことはできないだろう。おのおののその自己責任においてそれぞれ食料を、ね、調達して、でそれで、帰る、まあ、それが、先決かな、ね、そういうふうに思ったでしょう。でも食料を、ね、どうやって仕入れるか、それはちょっとわからないけれども、おのおのの自己責任において、ね、それぞれ、ね、ここに来たわけだから、まあ、それぞれのところで、なんとかして調達して、ね、帰っていただく、まあ、そう思ったでしょうけれども、イエス様はそうはいかないんですね。イエス様は彼らが出かけていく必要はありません、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。弟子たちはイエスに言います、ここにはパンが5つと魚が2匹より他はありません、ね、ここでパンが5つと魚が2匹、他の箇所を見ますと少年が持っていたお弁当なんですね。この、ね、しかも他の箇所では大麦のパン、それから、ね、魚が2匹、ね、小さい魚です。よく湖のほとりに当時行きますと、ね、漁師たちが魚をあげるんですけども、でも、ね、もう本当に 指一本ぐらいのもうちっちゃい魚であれば、それ売り物にならないから、せっかく引き上げてもその売り物にならないちっちゃい魚、貧しい人たちのために漁師は、ね、浜辺に置いとくんですね。でそれで貧しい人たちが、そこに来てそのちっちゃい魚、ね、それを、食料にしてありつく。ですからこの少年が持っていた、ね、大麦のパンと、また魚、この魚はとてもちっちゃいもの、また大麦は、まあ、当時貧しい人たちが、食べる、パンだと、言われておりました。ですから、ね、とても貧しい少年のこのわずかな、まあ、そんな豪勢ではないお弁当です。それより他はありませんって、弟子たちは言うんですね。でもイエス様はそれをここに持ってきなさいと言います。ですからその少年のその、ね、貧しい少年、決して裕福とは言えないようなそのお弁当、それをイエス様は、ね、受け取って、その子供のお弁当を、ね、天にかざして感謝して、ね、祝福して、そしてそれを、ね、パンを裂いて、それを弟子たちに与えられたところ、男だけでも、ね、戦いに出られる男性だけでも5000人、ね、まあ、およそ3万人ぐらいだと思われます。そのぐらいの人々を、ね、満腹させたんです。人々はみんな食べて満腹した。でしかもパン切れの余りを取って集めると12のカゴにいっぱいあった、ね、大きな奇跡です、ね、人々はこれを見て、ね、このお方こそ来たるべきメシアに違いない。確かにイエスはメシアですけども、でも、ね、人々は食べて満腹したから、ね、このイエス様こそが、ね、来たるべき王、ね、王様にするために、要するに、ね、自分たちに食べ物を、ね、困らせない、そういう王様に仕立てようとして、で人々は、ね、仕立て上げようとするんですけども、ね、弟子たちもきっとなんか得意げ満面だと思います。でもイエス様はそこから引き上げさせて、また再び一人に、ね、寂しいところに連れて行かせるんですね。この奇跡、イエス様のその言葉、イエス様のそのスプランギリに備え、そして弟子たちの御言葉に対する従順、これによって起こりました。少年の従順、ね、一人の少年、自分の粗末な食べ物、それを、ね、差し出しなさい、ね、で子供からすれば、まあ、どう思ったか分かりません。でもけれどもお捧げしたい、ね、イエス様のご入り用でしたら、ね、どうぞお持ちください、ね、その従順、その上にこの奇跡が起こったわけですね。私たちもこの御言葉に対する従順、この上に奇跡が起こるんです、ね、奇跡、物理法則を超越しております。知性を超越しております。しかしあいにく知性を作られたのは神様です。物理を作られたのも神様です、ね、物理を習うといろいろな方程式、法則、公式を習うんですね。公式、物理を、学んでる人の中に、ね、唯物論って言って、なんか物だけだって神などいない、そういうふうに思っている人がいるんですけども、あいにくその彼らが、ね、方程式とか公式とかその公の式、ね、この地球にはいろいろな公式や定数があるんですけども、それらのものを作られたのが神様なんですね。神様はそれら断りを作られました、定められました。私たちがですから御言葉の上に乗っかるとき、ね、全てを作られた神様の上に、その言葉の上に、方程式の上に、公式の上に乗っかるわけですから、ですから、ね、物理ではありえないようなことも起こるんですが、しかしそれは神様の目から見れば奇跡、不思議なことではないんですね。そもそも、ね、物理とか公式とか、ね、その定数があること自体が不思議で、不思議でならないはずなんですけども、でも人はもう慣れっこになってそれらを不思議とは思わない、でそれで神はいないなんていうふうに思うこともあるんですけども、あいにくですね、全ての物事を起こされるのは神様です。そしてそのこの地上、この地球は言葉によって成り立っております。地球ばかりでなく宇宙も、ね、そして法則も数式も全て神様の言葉です。言葉によって成り立っている。 だからね、カヤさんが、地球の、ね、水はもうここから、上までは来るな、そうやって境界線を定めた、ね、空も、また宇宙も星も境界線を定められ、カヤさんが定められた定位置にあるからこそ物事は成り立っているわけです。もう全てが全て奇跡です。でも人はそれを、ね、奇跡と思わず、もうずっと何かあることですから、ですからそれが当たり前になって奇跡とは思わないんですね。全ての物事を作られたのは神様です。そして物事は言葉によって成り立っています。神様の言葉、そしてその言葉に人が従順して乗っかるとき、このような人がいわゆる奇跡と呼ぶことをが起こるんですけども、でもそれは全て神様のご支配のもとにあるからです。でももし人がその神様の言葉に従順しなければ、このような奇跡は見られないんですね。一般的に与えられている恩恵があります。それが、ね、物理法則であり、また、ね、もう朝になったらもうすぐしたら太陽が昇る、ね、日が沈む、何時何分になったら日が沈む、ね、それら全ての人に与えられている恵みです。雨が降ることも太陽が昇ることも、それは全部神様が言葉によって定められたからですけども、人がですね、ですからその神様に感謝して歩むならば、この地球の全ての法則は皆さんに対して追い風となって、皆さんを応援して、そして皆さんその恵みに預かることができ、そして、ね、この物理や、ね、法則、そうした奇跡、それに預かることができるんですけども、で、また再びですね、イエス様は、人から見れば奇跡と思えるようなことを起こします。22節からお読みしますと、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。ここは弟子たちを強いて船に乗り込ませました。きっと群衆たちはもうイエス様を、ね、王様に仕立て上げようとしております。弟子たちも、ね、得意満面だったでしょう。やっと、ね、自分たち何もかも捨ててイエス様に従ってきたことが報いられるんだ、自分たちもイエス様の、ね、もう初めから、イエス様に付き従っていたから、きっと我々も、ね、高い地位に上ることができるんではないか、まあ、そういう期待があったかもしれないですけども、でもイエス様は弟子たちを強いて船に乗り込ませました、ね、あいにく人々が思っているような、ね、力づく、あるいは王権を振るっての、そういう王としてイエス様が来られたために来たのではなく、むしろ仕えるために、ね、しもべとして来るためにイエス様が来られたんです。確かに私たちは王族のような祭司、聖なる国民、神のことされた民ですけれども、でも同時にこの地上において王権を振るえると思ってはなりません。私たちはこの地上においてはしもべとして、王でありながらしもべとしての歩みをするべきなんです。イエス様に倣って、イエス様は王ですけれども、この地上においては一切受ける分を持たず、しもべの姿を取られました。アブラハムも同じです、ね、この全世界はアブラハムによって祝福を受ける。ですから全世界の王はアブラハムのはずなんですけども、でもアブラハムは地上では、ね、もうマクペラのあの土地、わずかな20歳しか相続、ね、彼は持っていませんでした。彼が、ね、お金を払って土地を買ったのはたったそのシケムの土地だけだったんですね。そのマクペラの洞穴の20歳だけを得て、そして、ね、アブラハムはこの地上では相続と呼ばれるものは、ね、自分の死に場所、墓、ただそれだけしか相続してなかったんですね。私たちもこの地上において何か土地を、ね、得て、そこに永遠に住むわけではありません。私たちの住むべき場所は天にあります。天において永遠の相続を得ているわけですから、この地上において、ね、王として、あるいは相続として得るものを何かある、ね、そう思ってはなりません。むしろそれにはるかに勝る天において皆さんは、ね、相続を得ている、これが真実な姿です。イエス様は弟子たちを、ね、強いて船に乗り込ませて向こうに行かせました、ね、もうこの地上において人々の人気を受けて、ね、 そういうところからイエス様は引き離したんですね。そして23節、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。イエスは何が起こるかご存知だったんです。このガリラヤ湖、これは非常に低いところに、ちょっと盆地的なところにあるんですね。ですから四方から夜は風が吹いてきて、そして波風が立つこと、これは、当然ペテロも長年そこに住んでいましたので、知っていたことでしょう。夜になって、ね、波風が起こって、そして、もう船ちょっと波に悩まされてなかなか進めない。イエス様は、ね、一人で祈るために山に登られて、ね、一人で神様と交わりをしていた、ね、そして夕方になってもまだそこに一人でおられた。で、弟子たちはもうすでに船を漕ぎ出して若干進んでいるところです。でも波に悩まされてなかなか進めない状況です。で、そこに、ね、イエス様が行かれるんですね。この弟子たち、この、ね、5000人に給食をした時もまだイエス様がメシアで悟るところがありませんでした。4000人に給食をした時でも、ね、まだ悟ることがなかった。100人隊長は、ね、イエス様がもう全ての人の病も健康も支配しておられる主である、ね、お言葉一つで人を癒すことがおできになる、そんな信仰を100人隊長、異邦人でさえ、ね、信仰を持っていたのに、でもこの弟子たちにはまだ悟るところがなかったんです。それを、ね、教えるためにイエス様はあえてことを起こされるんですね。25節から、すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた、ね、水の上を歩く、これ物理を超越しておりますね。けれどもイエス様は神の御子だから、普段、ね、奇跡と思えるようなこともイエス様にとっては当たり前のことなんです。26節、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。物理法則を超越していることが起きた時、ね、あれは幽霊だと言って人々は恐れます、ね、物事を、ね、私たちの小さい頭に収まりきれる常識、ね、それとは超越したことを見ると、ね、幽霊だと言って怯える、ね、超常現象だ、ね、これ私たちの生活の中でも、ね、普段ではありえないようなことが起きてしまう、すると怯えてしまいがちです、ね、あれは一体何事だ、あれは幽霊だ、ね、超常現象だ、ね、そういうふうに思って怯えて、そして叫び声を上げたりする。そのでもそれイエス様が実は、ね、幽霊ではなくイエス様が起こされていることなんですね。物事すべてイエス様が起こされております。波も風も自然もすべてイエス様の支配下にあります。人は普段とは違うことが起きると、ね、スーパーナチュラルだ、幽霊だとか、ね、そういうふうに怯えてしまうけれども、でも全部イエス様の支配のうちにあるんです。これは幽霊ではなんかではなくイエス様なんですね。で、それでイエス様は27節、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。アメン。これはイエス様が、ね、私が、ね、神である、私がメシアである、そのことの宣言をしたような箇所です、ね、ギリシャ語では、ね、この私だ、エゴエイミ、ね、これ私はあるという、ね、もともとはそういう意味です。私である、私だ、ね、しっかりしなさい、ね、ダルセイテエゴエイミメポメイステ、ね、これが原文なんですけども、ね、ダルセイテが要するにしっかりしなさい、安心しなさい、エゴエイミ、 私である、私はある、ね、私は存在する、ね、今まさにここにもイエス様は存在され、そして私たちを支配しておられ、ね、御言葉を語るんですけども、そして恐れることはない、ね、そういうふうに言われます。すると、ねね、ペテロは答えています。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください、ね、ペテロは言うんですね、ペテロ、何も考えずに口走ってしまったのかもしれません、ね、ペテロはよく口走るんですけども、口が先に出てしまうんですね。でもイエス様はそれに対して来なさいと、ね、言われます。この来なさい、命令動詞です。イエス様のお言葉は来なさいです。そして命令です。ペテロは確かに、ね、何か分からずに口走ったかもしれないけれども、でもイエス様のその命令、それが発せられた時、ね、ペテロはイエス様のその来なさいを、ね、ペテロの口から引き出しました。私たちもですね、主に祈ることをしますね。皆さん祈りますね。イエス様の来なさいを引き出すことができるかもしれません。その来なさいと言われた時、その時いかにですね、水の上を歩くようなこと、ちょっと難解な、あるいは物理を超越しているようなことであったとしても、イエス様が来なさいという時、そのイエス様のお言葉の上に奇跡が起こるんです、ね、ペテロは水の上を歩いたんではありません。イエス様の来なさいというその御言葉の上を歩いたんです。従順というその、ね、イエス様のお言葉、その上に従順するとき、ね、それは、ね、水の上を歩くのではない、お言葉の上を歩くと思ってください。皆さんが、ね、事業において、ね、何かするとき、主が示されるのであるならば、ね、主が来なさいという命令をすられるの、御言葉で命令されるのであるならば、その御言葉の上に従順していくとき、ね、水の上だろうが、ね、人の荒波の上だろうが歩けるんです。歩いて、ね、行くんですけれども、ね、ペテロは、また失敗を犯すんですね。イエス様の言葉の上を確かに歩きました、ね、一歩二歩三歩何歩歩いたかは分かりません。でもイエス様のお言葉を信じて、イエス様の命令の上にイエス様を見つめながら歩いていくと、確かに水の上をペテロが歩いたんです。私たちも歩くことはできるんですけども、でもペテロはですね、イエス様から目をそらしてしまうんですね。30節。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。このイエス様ではなくペテロは風を見ました。環境を見ました。自然現象を見たところ、要するにイエス様から目をそらしたところ、怖くなって沈みかけました。イエス様を見ているうちは大丈夫だったんです。イエス様の命令、ね、そのイエス様の御言葉に対する従順しているうちは水の上を歩いていたんですけど、でもイエス様から目をそらし、お言葉から心をそらしたところ、ね、イエス様からフォーカスをそらしたところ、怖くなって、ね、沈みかけていきます。これ私たちも一緒です、ね、イエス様のその命令から心をそらし、またイエス様から目をそらして、ね、怖くなると沈みかけていってしまう。人生の荒波に沈みかけていってしまう。このことは皆さんも同じです。ペテロは、ね、沈みかけて怖くなりました。ペテロは何をしたかと、その時主を助けてくださいと、ね、叫びました。主に助けを求めたところ、主は助けてくださいました。これ私たちも同じなんですね。荒波に、ね、飲み込まれそうになるとき、イエス様に助けを求めるならば、イエス様は助けてくださるんです。30節。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。ここでは信仰の薄い、信仰なき人、不信仰な人とは言ってないんです。信仰がわずかな、信仰が小さい人だ、ね、信仰は わずかではあるんですけど、でもあるんですね。ペトロはイエスさんのお言葉に従って、ね、御言葉の上に乗っかって水の上を歩き出した。信仰があったからです、その時は。でもイエス様から目をそらし、お言葉から心をそらしたところ沈んでいった、ね、私たちも、ね、イエス様のお言葉通りに歩み出す時、本当に、この信仰の一歩一歩の連続です。イエスさんから目をそらすと、心をそらすと、途端に、ね、沈みかけていってしまう。そういうことは確かにあります。恐れ、不安、イエスさんから目を覚まして自分だけで、あ、なんていうところに私は立ってるんだろう。ね、そのことを、それにフォーカスをしだすと、沈んでいってしまうことが確かにあるんです。まあ、このしもべも、当初仕事を辞めて、ね、全く、まあ、この献身の道に入り込んだところ、ね、途中何度か沈みそうな、イエスさんから目をそらして自分の、ね、あ、貯金が今、なくなりそうだとか、なんか助けは、ね、どうするんだ、ね、そういう沈みそうになった時、イエスさんに祈ったところ平安が与えられて、ね、結局不足したことは一度もないんですね。もう今年で、全く献身の道に入ってから7年目になるんですけども、不足を覚えたことが一度もないんですね。イエス様が本当に満たしてくださる、ね、スーパー物理なんです。もうスーパー常識なんです。イエス様の信仰の道は、イエス様は確かに生きておられます。そしてイエス様から目をそらさずに一歩一歩歩んでいくならば、ね、水の上だろうが嵐の上だろうが歩いていけるんです。そして怖くなったら叫んでいいんです。イエス様に助けてください、主を助けてください。するとイエス様は手を取って助けてくださるんです。これ私たちも同じです。そして、32節、そして2人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。アメン、ね、ここでようやく信仰告白が出てきました。確かにあなたは神の子です、ね、言いました。もう百人隊長がはるか前に告白して、もう心の中で信じて疑わなかったイエス・キリスト、生ける神の御子である、ね、この告白がようやく船の上で、ね、出てきました。自然が、波が、風が、もうイエス様が来ると山、止んだ。水の上でさえも歩く。ね、わずかなパンとわずかな魚だけで5000人以上養う。ね、これらすべてを見て、ようやく信仰告白が出てきました。イエス・キリスト、生ける神の御子である。この信仰告白の上に私たちは成り立つんです。この信仰告白の上に歩んでいくとき、ね、水の上も歩くことがある。風も止む。波風が、ね、全くもってなぎとなる。これ私たちもこの信仰の上に歩んでいくべきです。そしてそれがクリスチャンの道です。キリスト者、キリストにつくもの、それはイエス様のそのお言葉の上を歩いていく道です。イエス様の御言葉、それは、ね、この自然とか、ね、環境とか物理とかを見ますに、ちょっとそれはありえないんじゃないか、ね、そういうこともありますけれども、でも御言葉の上に歩んでいくならば、それは可能なんです。物理、普段私たちが物理と思っているようなこと、ね、それは神抜きの文字列ではないんです。神様がお言葉なるお方ですから、その物理の公式、ね、数式も一つの言葉です。法則です。イエス様のお言葉は法則です。だからこのイエス様のお言葉に対する従順、イエス様に対する信仰、これによって私たちは、ね、波の上だろうか、水の上だろうか、嵐の中だろうが、イエス様を目指して歩んでいく道、これがクリスチャンの道です。とか、この道を歩んで、そして、この地上においては、幸いな、ね、荒波も、なぎになる。そのように、イエス様にあって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
愛するイエス様、わずかなパン、わずかな魚、それさえも差し出したその少年の信仰、 またそれを弟子たちがそれに倣って信仰、それによって大勢の人々を満腹させた主です。私たちもそれができることを信じて感謝いたします。主よ、またあなたは水の上を歩かれ、またペテロもイエス様のそのお言葉の命令の上に歩みました。私たちも主を歩ませてください。イエス様から目をそらさずに歩み、そして沈むことなくイエス様のもとへとどんどんどんどん近づいていく私たち一度でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒め称え感謝いたします。今日私たちはこのあらゆる状況に対して主を求め、そして主の御声に預かり、私たちの力では歩めないそのすべての道を、そのすべての困難な時を、主よ、あなたの仰せられたその御言葉の上を歩むことによって支配できるという法則を教えてくださったことを感謝いたします。荒波、これは到底私たちの手に負えるようなものではありません。でも主よ、この天地を創造なさったあなたにあって、あなたのその創造してくださったその全知なる全能なるその御言葉の上を私たちが信仰を持って歩む時、私たちの手に負えなかったあらゆる荒波、その困難、そのもろもろを私たちも御言葉によって私たちの足の下に置き、それを支配しながら歩むことができるという、その法則をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。この世のすべてのものは主が御口を通して生じさせ、主のお言葉によって今存在しているそのすべてのものは、あなたの御言葉が再び宣言されたとき、その御言葉にひれ伏し、その御言葉に従順していることを私たちは知っています。主よ、私たち個人の力ではびくともしないそのすべてのもの、こと、人ですけれど、主よ、あなた自身がそのものに対して、人に対して、ことに対して御言葉を宣言してくださるならば、主よ、私たちはその宣言された御言葉を信仰を持って受け取り、私たちもその御言葉の上に歩き、そして支配する川へと移っていくことを今日教えてくださったことを感謝いたします。あなたがこの信仰を私たちに芽生えさせ、この信仰を私たち一人一人が強くされ、この信仰によって信仰まみれとなって、主よ、あなたが支配してほしいそのすべてのところにおいて、イエス・キリストの皆によって支配権を持つ私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この本当に有名な箇所でしたけれど、私たち自身が物語は覚えていても、その法則にはほど遠くよくわからなかったところをあなたが教えてくださって、そしてその法則に乗っかるそのすべてをあなたが悟してくださったことを感謝いたします。今日悟されたことを大切に、あなたの御言葉、仰せられた御言葉を信仰を持って強く惜しく歩み、その奇跡を体験し味わい、そして主の皆を崇める一人一人でありますように、主が祝福してください。今日宣言された御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。